パラチルでございます。今週のテーマはテロルの目がまた芽吹いてしまったという、まあ、めんどくさいタイトルをつけてますけども、要するにテロですよね。もうあの京都アニメーションの、あの放火殺人ですけども、この放送を今収録している段階で34人の方が亡くなっているということで、で大勢の方が、まあ、傷ついて、ね、で無傷の方はもうごく一部だったわけで、まあまあ、犯人がねどういう動機でとか、そこら辺はこれから、まあ、徐々に分かってくるんだろうなというふうには思うんですけれど、あの多くの国民のなんていうんですかね、まあ、心理といいますか気持ちを、まあ、仮に代弁するならば、なもん叩き殺してしまえっていうような気持ちはありますよね。そのもちろんその、犯人も自ら大やけどを負ってその昏睡状態であるみたいな報道がありますが、なもんもうあんな治療とかせずに塩でも塗り込んでそこに牛捨てろとかっていうのいうのが、まあ、気持ちだと思いますよ、やっぱ正直なね。ただまあまあもちろんその日本は法治国家ですから、そういうわけにはいかないんで、当然その生きてる以上は治療してきちんと治して、でその上で死刑台に送ってやるという非常に丁寧な手段を、まあただ分かんないですからね、完全に頭がおかしい人間だったら死刑とかっていうのが適用できないことも考えられますしね、どうなるか分かりませんけれど、何が起きたのかっていうのは さっき久米宏さんもね、そういったのを思って語ると違いますよっていうのは言ってましたけど、それはもう本当にそうだなとは思うんですが、ここではですね、その事件の概要というか、そういったことに関して語るとか、あるいはその日本のアニメに対する大変な損失であるとかっていうことはもう当然もうここで語らなくても分かっていることなので、現象としてのですね、要するに火付け火ですよね、のその、やり方として、日本人の頭の中に、ああガソリンでやれるんだっていうのがなんか植え付けられたような気がするんですね。それがそのテロルの目というふうに私は今回勝手に名付けてますけど、もともとねガソリンが危ないものだってことは百聞承知なんです、ほとんど。ただ一般、まあの方々が日常生活においてガソリンの危険性というものをあまり感じてこなかっただけなんですよ。例えばガソリンの、皆さん車を運転なさる、ね、うちはディーゼルですからとかって人はいるかもしれないですけど、普通、まあ、大体ガソリン車が多いと思うんですけど、で普通にガソリンスタンドに行ってガソリン満タンとか、キラエイコさんはあれですね、1000円分とかですか、
はい、1000円分ですね。いいじゃないですか、1000円分でも。
廃屋じゃなくて、
で廃屋はいらない
です。そうですか。
はい、
昔エレクト深江っていうのにガソリンがないっすよってそいつが言うんで、いいよ、じゃあ俺奢ってあげるからガソリンっつって、じゃあすいませんっつって、で俺もその時原付に乗ってたんで、彼も原付だったんですけど、ガソリンスタンドじゃ行ったら廃屋入れやがって、ヤマハのパッソルに
何変わらないでしょ、
何考えてんだお前はっつって言った。そんな話はどうでもよくてですね、そんな話はどうでもよくて、ガソリンが危険っていう、まあ危険なものだってことは想像を膨らませばわかるでしょうけれど、なかなかそうピンとこないじゃないですか、実際普段。どうですか、木田裕子さん、ガソリンの怖さっていうのは認識してますか？
いや、だから私は映画とかでガソリンスタンドが爆発するとか、そういうのを見てるんで、結構怖いもんだっていうのはちょっと。
私ね、これずいぶん前にこの番組でも話したことありますが、熊本で本庄町に寿屋本庄店っていう店があって、そこにちょっと買い物があって、うん、私産業道路を久遠寺の方を抜けて本庄の方に走っていったわけですよ。でそこにね、ガソリンスタンドが1軒あります、ありました。まあまあ今もあんのかな。で、そこの前をブーンって通っていったんですよ。その時私原付乗ってましたからね。で、買い物を終えて戻ってきました、同じ道を。そしたらガソリンスタンドが大変なことになってるんですよ。もう消防車ももう何十台も集まってて、もう大火事になってるんですよ。でそれ何が、私が その買い物をして終わって戻ってくるが、まあ、15分ぐらいだと思うんですよ、おそらく20分ないぐらいの間に何が起きたか。それはあのガソリンスタンドのバイトの兄ちゃんがやった付け火だったんですよ。ガソリンスタンドの兄ちゃんが車がこう入ってきて、お客さんがね、車でガソリンあの満タンとかって言ったんでしょうね。でこうあのノズルを突っ込んでブーンってあのガソリンをこう入れてる最中に、湯気がね、湯気がモヤモヤモヤっと、そのガソリンの湯気が上がるわけですよ、そのね、
うん、
で何気に思ったらしいですよ、その兄ちゃんが。ああ、湯気が立ち上ってるな、これ燃えるのかなっていうふうに思って、ポケットに入れてたあのライターでカチッてやったさって、バカだろそれでバーンですよ、一瞬で。でもう車に乗ってた、確かなんかね、ご夫婦が乗ってたらしいですよ。で2人ともすぐに逃げたからよかったけど、だからあの人的被害はなかったんだけど、でそのガソリンスタンドの付け火した兄ちゃんは手に大やけどだったんです。で、なんか、で、それでまあ、そのガソリンスタンド全焼っていう。で、幸いタンクまで、あの、火が及ばなくて消せたんで、大被害にはならなかったんですけど、えらいことになったっていうのは、まあ、それを私目撃してるので、ガソリンって怖いなっていうのは思うんですね。で、あと、その、これはもう私は子供の頃にも散々聞かされた話で、そのうちの親父というのは、あの、まあ、ノモンハン事変という、ノモンハン事件とも言いますけど、を、あの、高台の上から見てたっていう、あの、人なんですね。で、あの、それ何、どんな戦争かって、ロシアのね、戦車対、日本軍の、歩兵の戦いなんですよ。叶うわけないんですよ、戦車に人間が。でもね、勝つ瞬間があるんです。戦車が自分の頭の上通り過ぎていった時に、後ろから走っていって近づいていって、後ろに大体エンジンがあるんですよ、戦車の。そこにね、サイダービン、当時のサイダービンにガソリンを詰めておく。それをバンって叩き割るんですよ。そうすると、戦車は燃え上がるんですよ。それで、あの、中を蒸し焼きにして、戦車兵を蒸し焼きにして殺すっていう、そういう肉弾戦法っていうのを遠くから見てた。火炎瓶についてやたらとうちの親父はよく語ってたんですね。で、で当時あの過激派が、いろんな学生運動とかやってて、それで火炎瓶をよく投げるシーンを子供心によく見てましたし、あと、近所の、熊本学園大学の、並木があるんですけど、入り口のね、あの辺りで火炎瓶投げて本当に火が燃え上がるシーンとかも子供の頃に見てるので、ガソリンって怖いなっていうのを、まあ、身に染みて知ってるんですよ。で、実際あの、ガソリンをちょっとこう、コップ一杯ぐらいそこにバンってやって、火つけたらどうなるだろうかって実験したりして、お、すげえとかって思うのがあった。で、それが今回、その、まあ、今回の犯人が、あれ、20リットルだか40リットルだかの蛍光管2缶にガソリンを詰めて持ってって、その場でバケツに、注いで、なんだ、あの、螺旋階段のところでばらまいたと。で、ガソリンっていうのはマイナス20度とかでも気化するんですよね。でないと冬場エンジンかけられないじゃないですか。だからとても逆に言うと人間生活にとっては便利なものなんですよ。で、今こんだけ蒸し暑い状況ですから、いくらエアコンかけてるとかって言ったって、ガソリンにとってはもう蒸発させてくださいみたいな感じの状態なんですよ。ばらまけば。そうすると一瞬してバッてばらまいたら広範囲に広がるじゃないですか。それが一瞬にブワーッと湯気となって立ち上ったはずなんですよ。そこにその間髪を置かずチャッカマンで火をつけたっていう時に、これはもう確実に爆発が起きますよね。で、そのでこの爆発のイメージをぜひ広げてほしいのは、これぜひ怖さを知ってほしいからなんですけど、皆さんが乗ってる車のエンジンの中で起きてることなんですよね。エンジンの中にはそのガソリンと空気をうまい具合のバランスで気化させたそのガスというか、それを噴射させてるんですよね、シリンダーの中に。それをピストンで圧縮したところで、あのプラグのスパークで火をつけるわけですよ。そうするとガソリンが空気とちょうどいいバランスで爆発的に燃焼するので、ピストンを押し出して、それが回転運動につながっていくというのがガソリンエンジンの仕組みなんですけど、要するに空気といい感じになるとものすごい爆発力を出す。だから燃料じゃなくて爆薬なんですよ、ガソリンって。だから ガソリンスタンドは燃料を売ってるっていうふうに、まあ我々は思うけれど、実は爆薬のもとも売ってるんだっていう、ガソリンって爆薬なんだっていう、で、それを実はどこででも手に入るんですよね。で、それをそういう使い方しちゃ絶対にいけないっていうことを分かった人たちが大勢いて、いろんな安全策を講じていかなきゃならないっていうのが、このこれからの世知辛い世の中なんだなっていうことです。で、できればね、この事件が風化していってくれた方がいいんですよ、本当は。あの、亡くなった方とか怪我した人には申し訳ないんだけど、そんなガソリンの使い方があるのかってことをこう、思いもしないっていう人たちが増えてくれた方が安全なんですよね、本当はね。ただまあ、何年かに一回必ず出てくるんだな、これは。あの、新宿駅の西口、バス放火事件っていうのがありまして、止まっていたあのバス、もうお客さん何人も乗っててバスの出発を待ってたんですけど、そこに、狂った男が、ガソリンをやっぱりバッと撒いて火をつけて、でバスの中で逃げられなくなった人が大勢焼け死んだっていう事件があったんですけど、まあやっぱり時々こういう使われ方がするんですよ。なので、あの、でも対策っていうのは逃げ場を作るしかないもんな。で、今回のはあのおそらく不完全燃焼が途中で起きたんだと思います。そこに空気が入ってまた爆燃ってやつが起きたんだと思うんですけど、フラッシュオーバーってやつが起きたと思うんですけど、本当にかわいそうですね、中にいた人たちが。で、まあ、ともかく、あの、そのガソリンの携行缶で買えなくなるのも不便じゃないですか、ね。その例えば それこそ発電機に使う人とか、いろんな耕運機に使う人とか、そのいろんな動力にガソリンは役に立つわけで、でそれをその車はね、そのガソリンスタンドまで行ってそのまま入れられるからいいけれども、そうでない道具を動かすためにはやっぱりその何か入れ物に入れて買ってこなきゃいけないんだけど、せめてでもどうですかね、なんかこう許可制というか、そういう装置を持っていますっていう、その発電機を持っていますとか、耕運機に使いますとかっていうのを、そのメーカーが発行したものがちゃんとこう申請書みたいなのがあって、それで申請してちゃんと住所氏名とかそういう使用目的とかを記入したそのまあ許可証みたいなのが発行され、公に発行されて、それを持っていかないと買えない、その携行缶では買えないっていうふうにするのは、まあ、ありかなとは思うんですよ。ちょっと面倒くさくはなるけれど、どうでしょうかね。その、まあ、今度は発電機をお貸しいただくしずくさん、いかがですか。
いや、すいません、私わからないです、主人の話なのか。よく携行缶を持ち歩いてるみたいですけど、
もう 99.99% の人は安全にそれを使っているわけですよ。で、そのごく一部ガソリンをそのよからぬ使い方に使っている人たちがいるわけですね。一番派手によからぬ使い方をしている人たちっていうのはご存知ですか。東映だとかにいる効果担当の人です。特殊効果の人です。ね、戦隊ものとかで、なんとか戦隊なんとかマンとかって言って後ろでドカーンってこう炎が立ち上るじゃないですか。あれは基本ガソリンと、セメントです。セメントの粉を使うんですよね。土煙がバーンって上がるのはセメントの粉で、炎が上がるのはガソリンなんですよ。で、そのガソリンをよからぬ使い方で使ってるのは、ああいう撮影関係の人なんですけど、ただもちろんそれは分かってきちんとその安全というものを対策を行った上で、ね、例えばそのヒーローの真後ろで爆発してるように見えるけど、実はすんげえ距離が離れていて、レンズで超焦点のレンズを使ってるから圧縮されてすぐ後ろで爆発してるように見えるけど実は違うとか、という、ただまあ時々タイミング間違えて近くで爆発するっていう時はあるらしいですけどね。まあでもそれなりにその専門家が使うやり方で、要するに花火師がね、ちゃんと分かって打ち上げれば花火だけど、それを素人が言いがりにやったら爆弾になっちゃうっていうのは、それと一緒で、やっぱり、まあ、我々はそういう使い方をしないんだぞっていうことを、ちゃんと啓蒙していかなきゃいけないし、あとやっぱり人が集まる場所っていうのは、どっかで本当に嫌な話ですけど、やっぱり、防衛しなきゃいけないんだろうなっていう気がしますけどね。 今回もほら本来は扉がシャッターが閉まってるんでしょ、あの第一スタジオも、
うん、
でお客さんが来るからって言ってそのセキュリティを外して誰でも入れるようになっちゃってたっていう、
うん、
その隙を突かれちゃったっていうことですよ。でやっぱね、さっきNHK の話出ましたけど、放送局なんてのはもうものすごいセキュリティが高くて中に入らないですよ、入ろうと思っても。入り口が駅のゲートみたいなのがあって、
うん、
でそこのところに警備員とかもずらずらいて、で受付があって受付に行くじゃないですか。で誰に用事があって来ましたとか、何の番組に出ることで来ましたとかっていうと、ではそちら の待合室でお待ちくださいって言って、そこに待合室があるんですよ。そうするとスタッフ、その関係したスタッフが内線で呼び出しよく、で呼び出されて迎えに来るんですね。で迎えに来て、あ、えのきださまですねって言って、うん、どうぞって言うと、その場でその ID かその臨時の ID が発行されてゲートを越えて入っていけるっていう、まあ、そういうなんか風俗の待合室みたいなのがあったりして、でいや本当そうなんですよ。で、まあ、それが東京だとかの放送局はそういう警備があるんですけど、地方局になると全くないですからね、これは。受付にお姉ちゃんがいるならまだいい方で、受付のコーナーはあるけど誰もいないって放送局ありますからね。でそこからスッとこう歩いて、まあ、場所の中身のその何て言うかな、間取りを知ってたらどこにだってスーッと行けちゃうっていう放送局いくらでもあって、うん、もちろんそういう放送局はそこで何か起きたとしてもあんまり影響力がない放送局なんですけど、でもやっぱ狙われがちですからね、メディアっていうのはね。で、それでいいのかなってやっぱり未だに思いますよね。だから今回その京都のそのまあアニメスタジオが狙われてしまったという、そのどういう動機なのかはまだわからないんですけれど、そのまあこんなことで萎縮するのは嫌なんですけどね、とても嫌なことだけれども、やっぱ命は守んなきゃいけないんで、あらゆる方法をちょっとこれから考えて、ガソリンという手段を用いられる可能性があるんだぞと、それに対してどう我々は備えるべきなのかっていう、やっぱりこういう悲惨な経験をもとにして次の、何かステップに行かなきゃならないと思うので、今そうしたらだってほら、飛行機に乗ると、飛行機の操縦席のところの扉って、ものすごい厳重になってるじゃないですか。ピストルとかの弾が貫通しないようにこうなんかなってる飛行機もあるんですよ。全部じゃないと思いますけど。で、あとなんか簡単には開かないようになってる。で、昔はね、簡単に入れましたからね。だってこれも何回か話しましたけど、福岡空港から函館空港に向かって JAL の飛行機で移動した時に、パーサーが、こう私の席のところにスッと寄ってきて、いや今日はいい天気ですねとかっていう分で、そうですねとかって、これはいいフライトだとかっていうことで言ってるんですよ。なんだこいつとか思って、そしたらコックピットご覧になりますって言うんですよ。いいんすかって、ちょっとキャプテン聞いてきますねとかって言ってで、この人すごいいい人かもしれないとか思って、これ でコックピットから戻ってきたら、OK ポーズをOK サインを出してくれて、どうぞとかって言われて、で立ち上がって、私もう最前列だったんですよ、たまたま。後ろちらっと見たら、もう後ろのこう全部の座席からジェラシーの視線が私にずっと数百の数百までいいか百何十のジェラシーがそれでそしたらすぐにパーサーが、ではもしご希望の方がいらっしゃいましたら、こちらにお並びいただきましてって言ったら、みんな立ち上がっちゃって、前の方に来たんで、このままだと飛行機落ちますんで、座ってもお待ちくださいになっちゃって、ほんで函館に着くまでほぼ全員が堂々巡りでコクピットを見ていくっていう、だから、まあ、そんな牧歌的な時代もあったんですよ。で今はほらもういろんなその、まあ、9.11 のテロもそうだし、それ以降ずっとですけど、ともかくコクピットには入れないっていう、でそのガードを固めたって。だからこれからもいろんな事業所とかはやっぱどっかにやっぱり あの、こっからは入れないぞっていう場所を作んなきゃいけないのかなっていう。うん、でも、どうすんだろうね、中小企業とかは。まあ、ともかく、嫌な事件ですね。ええ、ということで、亡くなられた方のご冥福を、うん、本当にお祈りしたいと思いますし、怪我なさっている方のね、本当にあの、回復をね、祈りたいと思います。
はい。
一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。